と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。今月は宇治の町づくりをテーマにゲストをお迎えしてお話をお伺いしています。今日の担当は西田典子と
桂ひろ子です。
京都人町出会いもん。
それではただいま参上のコーナーです。今日は宇治の阿形神社からお送りします。本日のゲストを改めてご紹介差し上げます。阿形神社の宮司多久和統一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在宇治市は歴史まちづくり法を活用した歴史文化を生かしたまちづくりを目指しています。このまちづくり活動の一つに伝統的なお祭りなどの行事を時代に引き継いでいくことが挙げられていますが、その中心に位置づけられているのが阿形神社です。多久さん、まず阿形神社のご印象などをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、阿形神社はですね、非常に古いお社でして、いわゆるこの大化の改新でですね、国軍制度のできる前ですね、国軍制度というのは、まあ、これ辺でいうと山城の国の、久世の氷の宇治郷ないしは宇治の氷の宇治郷というような形のね、国軍制度のできるその前はですね、この地域はこの宇治川を挟んだあの領域ですね、東西の領域はこの宇阿形とか宇治阿形とかいったそういう時代があるんですね。その頃に、まあできた神社と、創建を明らかにしないかなり古い神社ということです。で、まあ、長い歴史の間にですね、栄枯盛衰あるわけですけども、平等院が、まあ、できますね。頼通が平等院ここで政務を取った時からですね、阿形神社は、まあ、霊験新たかなというので平等院の中の総鎮守として、明治の御維新ができます。で、明治の御維新で、まあ、三井寺の円満門跡の差配からこう分離 しましてですね、明治の御維新以降はあの神社が単立で、今日に及んでるわけですね。で、非常に、まあ、阿形神社はご承知のごとくこの阿形祭りに象徴されるようにね、神社台を持ってる神社で、まあ、江戸の中期頃、まあ、あの霊験あらかったかなこの阿形神社ということで、信仰が高まりましてですね、まあ、霊祭旧暦5月5日、はい、新暦で6月5日の阿形祭り、はい、特に有名です。それから毎月5日を阿形さん、阿形さんと親しまれてお参りがありましてですね、はい、1月5日は初阿形祭、はい、12月5日は姉妹阿形祭というのがありましてですね、はい、それぞれに賑わってきたということです。で、この古い歴史の中で特にあの明治の御維新の時にですね、平等院からこう神仏分離で離れる時にですね、道愛祭を起源とする、太平神事というお祭りもですね、神社の神事の一つとして円満院の門跡から受け継ぎましてですね、今日に及んでいます。その太平神事はですね、この度宇治市で初めての文化財指定を受けるということになりました。
はい、はい、大変歴史のある由緒のある阿形神社なんですけども、お祭りのことについてもう少し、はい、お聞かせいただけますでしょうか。
はい、はい、まあ、阿形神社はですね、先ほど申しましたように、まあ1月5日が初阿形祭で、12月5日は姉妹阿形でにぎわいます。特に、霊祭大祭の阿形祭りはですね、 俳句の季語にもなったというほどのですね、江戸の中期から非常に今のように賑やかになってまいります。しかし近年ですね、この 4,50 年の間、まあ、社会状況の変化だとかですね、受け入れの方もお参りの方もですね、かつてのような賑わいはですね、信者が激減して甲がどんどん消えていく中にありましてですね、はい、まあ、新しい形でのですね、あがた祭り、あがた神社のこの生き方というものがですね、生まれつつあります。で、今おっしゃった中でですね、前後しますので、とりあえず初あがた祭はですね、北川町を中心に甲があってですね、お参りが非常にたくさんあってですね、江戸時代からはこの赤ふんどしに鈴をつけてですね、初あがた祭を詣でられたという記録残っております。もうつい最近までそういう北川町の甲の人もですね、お参りいただいておりましたけども、これもそういう形のものがですね、あがた祭りと一緒でずっとこう激減しております。その代わりに地元のですね、子供みこしというものがですね、非常にこの賑やかになってきまして、門付けのこの3基の獅子をですね、子どもたちがずっと門付けをして、おみこしさんもこう100人ぐらいで引っ張りましてですね、はい、もう非常にこの正月のこのおみこしさんちは珍しいですからね、はい、これも大事にしていきたいなとこう思ってるわけです、はいはい、それからあがた祭りですけども、はい、これはまあ皆さんご承知のように非常に有名な祭りであります。それ、これもですね、初あがたと同じようにですね、まあ、河内でいうとあがた祭りは近畿一円から甲があったんですけども、まあ、中河内が中心です。大阪でいうとね、それでまあこう梵天闘技で非常に有名なんですけどね、まあ、その辺もこう非常にそれ社会情勢の変化で、このあがた神社の方としましてもね、平成15年ですか、はい、いろいろこうちょっと和木亭の方とですね、はい、信者として対応できないような状況が生まれましたもんですから、はい、平成16年から、まあ地元のですね、若い衆が梵天校というのを結成して、はい、地元の信者でですね、和づくようになって、だんだんそれがですね、こう根付いてだんだんとこう確固たるものになっていきおりますので、これを中心に地元の祭りとしてですね、まあ、全体お祭り自身がもうこの数十年の間に非常に近畿地縁からお参りというのからですね、宇治周辺のですね、参拝の人に変わっておりますので、その辺をこうなんか新しい形でのね、祭りを作り上げていきたいとこう思っております、
はい、
で、まあ、うちの総代役員みなそういう方向で動いております。
はい、まあ、以前は各地に広がる数多くの校が校に属される方が中心になってお祭りを担っていたのが、現代では地元中心のお祭りになってきているということですね、はいはい、今のこの放送はあがた神社さんの素晴らしいお庭に面した一室でお話をお伺いしているんですけども、ですからカラスの声が聞こえたり虫の声が聞こえたり、はい、大変情緒のある中でお話をお伺いしていますが、ですね、それでは今後というのか、これからですね、うんうん、この宇治町づくりを進める宇治の中にあるあがた神社さんとして今後の在り方というのですか、うん、というものをちょっとお伺いできたらと思うんですけれども、
はいはい、まあ私どもね、先ほどから申しますように地元のね、祭りにしていきたいと言ってたのはあがた祭りだけじゃなくてですね、太平神事もですね、明治の御一新以降はあがた神社の祭礼として神事としてやってるんですけども、これが市の文化財指定になりましたもんですから、まあ、心当たりもですね、そういうのを起点にしてですね、まあ、こう太平座が組織されておりまして、その太平座に対して指定されておりますから、これを非常に重要 充実させていきたいなと思って、まあ、地元のこのこれをね家族のあの閉鎖しようて主役がおるんですけど20人ばかりのね、
はい、
そういうこの閉鎖しのグループとかそれから2番組ですね、橋本町先の橋桜町がもう明治以降もずっとですね関わってきていただいてますんで、このそういうこと形の方々との組織でね、はい、太平座が組織されておりますので、はい、それを中心にしてですね次の世代にですね、はい、伝えていきたいと、はい、むしろ盛大に、まあ、これはね市の方とも相談していろんなこの消えていったものもちょっと復活できたらしたいと思ってますし、それもね観光商的ではなしにやっぱりだんだんだんだんこうやっぱりそれに関わってね行く人がやっぱりこうその理解した上でね、はい、なんとの人集めのためのショーではなしに、やっぱりこのお祭りを理解した上でそれを守っていくんだというものをね引き継げていきたいと、そういう雰囲気は少しずつ起こっております。で、あがた祭りもですね例えば平成16年から今みたいな形になって梵天校が形成されるんですけども、それ以外にですねちょうどその時を同じようにして、この冬深谷会といってですね地元のですね有志の方がですねもう自然発生的にこう、起こってきてですね、笛を吹いて自分らで衣装を作って自分らで自作自演いろんな踊ったりですね、それからケロケロ逸座を結成して、演劇と御祭神のこの花咲夜姫をこう表現する演劇をしていただいたりですね、いろいろこれもバージョンアップしてですね年々この10年ほどの間非常にこう成長していってるんで楽しみにしております、
はいはい、私は近くに住んでるんですけども、はい、まだ見せてもらうところないんで、この9月17日ですか、清涼会があるんですね、はい、それはぜひ見に行きたいと思っています。
清涼会はこれはまあ近所の人にね自分の練習したり、はい、お祭りの時に笛を吹いたり踊ったりしてですね、
はい、
ご迷惑かけとるんでそれに応えて皆さん敬老の日にお年寄り来てくださいと、まあ
謙虚な
意味で言うたんです。
そうですか。ここでちょっと告知を、
はい、
清涼会あがた神社の境内で9月17日の月曜日祝日ですね、夕方5時から8時ぐらいまでということで福屋会の方々が、素人隠し芸のオンパレードですということですけれども、発表会的なものなんでしょうかね。
まあ、どういうあまり種は明かしてくれないんですけども、ただちょっとねここには書いてないですけども、豚汁とかちょっと飲み物もちゃんと用意します言うとられるし、神社の方も若干用意しようと思いますんで、
はい、まあ、お近くの方お時間があったらちょっと覗いてみてくださいという、まあ、そんな形で初めは神社さんとその、ご信者の方々で、まあ、仕切り直しみたいな形で新しいお祭りをということで、この10年間ぐらい取り組まれて、はい、その活動がだんだん広がって、福屋会のように自主的に、この神社を中心にしていろいろな活動が膨らんできているということですね、
はいはい、そういうことですね、はい、
まあ地元に根ざした古社であるわけですけども、うん、なかなか今まではその地元の人が直接お祭りの担い手になるということが難しい状況だったというのが、うんうんうん、この10年間ですごくこう状況が変わってきた、
はい、そうですね、まあ、それは、まあ、神社としてはね非常にこんなに、まあ、信者が経験するというのは信者で持ってる神社としてはね非常に一番痛手なところなんですけども、うんうん、逆にですねそれをこう起源にして逆にこの地元のね神社地元の祭りとしてですね、新しい形で自然な形で復活していったらいいなとこう思っております。はい、あと何か質問あれば。
そうですね、地元 の、 桂さん、このあがた神社さんっていうのは今まで何回かお参りはされたことがあるんでしょうか。
あがた神社さんの方には、お参りはするんですけども、今年神写しの儀ですか、それを初めて見に来たんです。それでこういうお祭りがあるんだなっていうので改めて
改めて身近に感じたというのか。
そうですね、はい。
なかなか信者さんでなければ今までは参加しにくいお祭りだったということなんでしょうかね。それでは今後の取り組みがとても楽しみということ で、 で、ね、これからはそしたら地域に根ざした神社で地域の中心核になって町づくりの、はい、もうまさにこの宇治市さんが作っているパンフレットの通り、
はい、
その宇治の町づくりの一端を担うということで、はい、
太平神事もね、文化財指定を受けたわけですから、
はい、
皆さん、かつてね馬事文化財団がこう、ね、補助金を十数年前から出してくれてるんですけどね、それ調べきて横浜の方から、まあ、若干の補助を出したいんで、大間さんに大間さんが走りますんでね、で
馬事っていうのは
馬
あ、そうですか、うん、
それ調べてた時にね、泊まりがけでもう調べて、それでこのお祭りフルコースでこうビデオを撮ったりしてるんですよ。それは馬事文化財団は向こうの方でいろんなそういうのをこうオープンできるような形しとるみたいですけどね、そこから補助金を少しもらえるようになったんですね。その時にね言っとられたのはこれだけの祭りがあってね、うん、泊まりかけてきていろいろ聞いても宇治の町の人そんなもん知りませんとか言うてね、なんかねちょっと信じられませんとか言うてね、その通り言うとられて、それが今度の文化財指定によってちょっとね意識をね市民にアピールしてもうやっていかんとこうというような雰囲気が起こっていますので、
はい、私とこの詐欺の発祥内会なんで、
はい、
西も来ていつも参加してもらってるんですけども、ね、今日初めて由緒とかが分かったというところで反省しております、
はい、今度は先の八町内会さん、
はい、
衣装作られてね新しいの、
はい、
ちゃんと今年作られて
ます、はい、作りました、はい、その辺だけは、はい、ちょっと頑張っております。
なかなかお祭りの担い手が育たないとかいないということで、うん、大変な神社さん多い中で地域の方々が新しい取り組みという形でどんどん参加されているということで、すごくこれからが楽しみですね。ぜひどんどんこれからも地域にいろんな情報の中心として神社さんがこれからも活動されていく中心地域の中心になっていく
と、
はい、期待しています。
ありがとうございます。
では今日は
本日はどうも、は
い、ありがとうございました。
どうも。
それでは後半は教えて建築士さんをお届けします。本日の担当は小沢恵美さんです。進行は下村いつ子さんです。ここで一曲お聴きください。
京都人町出会いもん
教えて建築士さんのコーナーです。9月にお話を伺っている方はこの方です。
はい、小沢恵美です。先週に引き続きましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週は、
はい、
小沢さんが担当されているその美容室のね、
はい、
をこう作っていかれるときに気をつけないといけないことみたいなのもね、はい、教えていただいたんですが、その今度そのエミーズキッチンという、はい、まあキッチンでオーダーキッチンメインとしたそういうようなことを、ね、されているということだったので、はいはい、エミズキッチンについて今度は詳しく教えていただけますか。
はい、はい、ありがとうございます。エミズキッチンっていうのはですね、
はい、
どうして立ち上げようかなと思ったのが、今までの知識をもとに、思いをもうちょっと形にしたいというのと、
うん、
で私自身が今の事務所に転職するまでは、
はい、
キッチンプランショップにいたおかげでですね、メーカー品のキッチンに足りないものとか、こんなんがあったらいいのにこんなんが何であるんやろとか、
うん、
ちょっと不要なものと不必要じゃないものっていうのが明確であったこととか、
はい、
私が思う優れた職人さん、腕のいい職人さんに直接頼んで打ち合わせして思いを伝え合いながら、
うんうん、
作っていきたいなと思ったのが始まりなんです。
うん、
はい、
例えばどんな風なことがあったらいいなとか、はいはい、思われたんですか。
はいはい、
うん、
サイズっていうのがキッチンのメーカーサイズっていうのが150ピッチで決まっていまして、
はい、
でそれをもとに引き出しだったり開き扉だったりしているんですけども、うん、昔のシステムキッチンっていうのはこう細かいオプションがいろいろついてたんですが、今はもう全て引き出しレールっていう形になっていて、
はい、
で1個単体がちょっと高かったりもするんですね、はい、いいレールを使っているので、
うんうん、
はい、でそれが既製品よりも安い価格帯のもので同等の金物を使用したいとか、引き出しのサイズが入れるものによってはちょっと深すぎるとかっていう問題もあって、
うんうん、
もうちょっと細かい引き出しがあってもいいんじゃないかとか、はい、でメーカー独自で出しているものを組み合わせながら足りないところをオーダーで補っていくっていう形のものにすれば比較的安価にいいものができるんじゃないかなと思っています。
はい、はい、いいところをこう組み合わせながらも、
はい、
その既製品よりも安い価格でできるという、
は
い、
そうですね、
それはもうなんか使う側にしたらものすごくいいじゃない
ですか。いいですよね。メーカー品をオーダーすると、うん、制作ルートから離れてしまうと、うん、かなりゴンと値段が上がったりしてしまうんですね、
うん、
でそういうところを値段を上げずに、
うん、
抑えながらやっていくっていうことで、うん、はい、満足いくものが、はい、
いや、いいですよね。
そうですね。
それとね、キッチンをこう触ろうと思ったりすると、
はいはい、
やっぱりこういろんな情報を、ね、自分で仕入れて勉強される方もあるでしょうし、
はいはいはい、
目移りを、ね、される方もあると思うんですけれども、はいはい、こう欲が出てくる分ね、
はい、
こうその全てをこう詰め込みたいっていうような思いも膨らんでき、はいはいはい、でもそれ気をつけないといけないことも多分あるんですよね。
あるんですよ、皆さんやっぱりまずはショールームに行って、うん、実物を見て夢を膨らませられると思います。で私もその一緒に同行するときなんかは、あ、これ素敵、あれ素敵っていう風に夢を膨らませているのを一緒になってるんだなと思うと嬉しくはなるんですけども、
はい、
ショールームっていうのはやっぱり広いですので、デザイン性とかカラーいや、そのパッと見のイメージですね、そういうものに目を奪われてこれがいいっていうふうに決められる方もいらっしゃるんですけども、やっぱりショールームに行って大事なこと、なんでショールームに行くのかっていうのは、
うん、
自分が使い勝手のいい高さっていうのはどんな高さなのかっていうのをハイヒールではなくてやっぱりスリッパで確かめてもらったり、
はい、
で奥行きっていうのがどんなぐらいのものがダイニングキッチンとして使われる場合も自分が手の届く範囲で配膳しやすい形なのかっていうのを手を伸ばして奥行きを確かめてもらったり、
うん、
拭き掃除をしてもらうような格好を取ってもらったりですね。で実際に調理をする手順に合わせて間口が適切なのか、調理器具とシンクの間が狭すぎないか広すぎないか、どんなものを置きながらどんな風に調理をするのかっていうのを想像しながら立ってもらうっていうことが必要だと思います。
はい、ね、いろいろそのキッチンで使うものなんかもね、はい、買い替え時期が来たりするとまたいろいろ変わってくる部分もありますもんね。
そうなんです、はい、収納量ということもそうなんですけれども、収納はいっぱい作ってほしいとおっしゃる方もあるんですが、上の方にしまってしまったものはやっぱりしまいっぱなしになるということからですね、やっぱり普段使いのものと季節品を分別しながら、どこに大事な一番使うものを入れて、
うん、
季節品はこういうところでもいいのかというふうにちょっとこう話し合ったりですね、
うん、
で家電製品をどこでどんな風に使うっていうことが大事ですね、
うん、
はい、私自身がちょっと失敗したことがありまして、
うん、
はい、電化製品を置く棚を細かく組み合わせてしまったがためにちょっと買い替える時とか、
うん、
実際に買われて使いを張るとちょっと高すぎてしまったりっていうことがあって、でそれをあと15ミリあれば うまくいったのになということがありました。それをすごく悔やんでいます。
あ、じゃあ後で、はい、どんなふうに調整ができるかっていうことも含めて、はい、提案をしていかれる、はい、っていうようなことをされているっていうことなんですね。わ、はいねはい、かりました。いや、なんかすごく興味深い話をね教えていただけたんじゃないかなと思います。また来週もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いします。
教えて建築士さんのコーナーでした。今日は阿賀田神社にお伺いして宮司の拓和さんにお話をいただきました。お話をお伺いしたおかげで阿賀田神社のお祭りがとても楽しみになりました、ね、桂さん、今年はぜひ一度行ってみたいと思います。
はい、そうです
ね、ぜひご一緒しましょう、はい、では今日の担当は西田紀子と
桂ひろ子です。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。